この朝の聖書箇所をお読みいたします。この朝はルカの福音書4章14節から30節をお読みいたします。ルカの福音書4章14節から30節。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まった。イエスは彼らの街道で教え、すべての人に称賛された。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留めた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せということわざを聞いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。まことにあなた方に言います、預言者は誰も自分の郷里では歓迎されません。まことにあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。また預言者エリシャの時には、イスラエルにはサラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去っていかれた。本日はこれらの箇所から御言葉から始める歩みと題しまして、鴨下直樹牧師に語っていただきます。
先週この今日の与えられている聖書の箇所の前に書かれております荒野の誘惑の箇所から説教いたしました。その説教の中で、私たちのする奇跡を期待するお祈りは主イエスを誘惑にするものになりかねないという話をいたしました。随分驚いた方があったかもしれません。 その後のお祈りの中でも、例えばロシアとの戦争が終わるように祈ることも主を誘惑することになるのか、そんな疑問を感じられながら祈られておりました。言葉が足りなかったかなと反省しております。その説教の冒頭で神学するという話をいたしました。神学するというのは信仰の筋道が見えるようになる、そのことを神学すると言います。そういうところから言うとまだまだその道筋が見えていないということなのかもしれません。お祈りというのは私たちの願う通りになるのではなくて主の御心がなるようにと祈ります。神様を自分の願いを聞かせるしもべのようにすることはできません。そういうところから考えますと、人々が殺し合いをするような戦いを収めてくださいというお祈りは、神の御心が行われますように、御国が来ますようにという祈りを具体的に祈ることです。そういう祈りのことを誘惑と言っているのではないことはよくわかると思います。ですから私たちは主の御心を求める祈りとしてどんなお祈りでもすることができることを覚えていただければと思います。さて、とは言っても私たちはさまざまなところで過ちを犯します。特に祈りにおいて神様を誘惑するような身勝手なお祈りをしかねないものです。まさにそのことを記しているのが今日私たちに与えられているこの誘惑の続きのことが記されている4章の14節以下の聖書の箇所です。ここでルカが記しているのは主イエスが街道で教えられた、そのことから書き始めています。15節で主イエスが街道で教えると全ての人に称賛されたと記されています。その後でルカはこう書きました。16節それからイエスは自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。いつものように主イエスは安息日になると街道に入って聖書を朗読して御言葉を語り始めます。この時主イエスが選んだ御言葉はイザヤ書の61章の1節と2節の御言葉でした。そこにはこういうふうに記されています。ルカの福音書の4章の18節と19節をお読みします。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし主の恵みの年を告げるために。主イエスはここでたまたま偶然にイザヤ書の箇所を開いたのではありません。主イエスは意図的にこの箇所をお選びになりました。そして主イエスの語るこの言葉を聞いて、その時に主が語られたのはこういう内容でした。21節イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り今日この聖書の言葉が実現しました。主イエスは貧しい人々が良い知らせを受け、囚われている人が解放され、目の見えない人の目が開かれ、虐げられている人々が自由になる、このイザヤ書の語った約束の言葉を今日このところから実現していくのだと言われました。まさにこの福音がこの世界にこの時からもたらされていく、そういうふうに主イエスは宣言なさったのです。 主イエスが宣教を始めになられたのは、このルカの福音書によると安息日の礼拝からでした。当時神殿は再建されておりましたが、人々は安息日ごとに神殿に行くわけではありません。各地にその時代には聖書教育のためにシナゴーグと呼ばれた会堂が建てられていました。そして安息日ごとにその会堂に行って聖書の朗読を聞いて、まあ、御言葉の解き明かしを聞く、まあ、そういう習慣が始まっていました。主イエスはこのシナゴーグで行われるようになった御言葉中心の礼拝を重んじられたということがこのところからも分かります。そこで主イエスが真っ先にしたのが、イザヤ書61章の予言が成就した、そのことを宣言することから始められました。御言葉を聞くことから歩みを始めていくということを主イエスはここで望まれたのです。今の私たちの礼拝も、神殿で動物を殺して犠牲を捧げるというその礼拝をルーツにしていません。むしろこのシナゴグでの礼拝、御言葉を中心にする礼拝が私たちの今の礼拝の起源となっています。それは主ご自身がこの御言葉を聞く礼拝を重んじられた、そのところから来ています。この礼拝においても私たちは御言葉を聞きます。そして神様の御言葉を、御心を知って貧しい人に良い知らせが告げられ、虐げられているものを自由にする、そういう福音の言葉を耳にするのです。そしてその主の御言葉を聞いた人々は主の御名を褒めたたえ、主の恵みに驚くのです。ところがまさにその中で次の言葉も聞こえてきます。この人はヨセフの子ではないか。次々にいろんな声が聞こえてきます。彼の父は大工でこのナザレに住んでいるではないか。彼の兄弟も知っているぞ、弟はヤコブで、ついこの間までいたずらをしていたし、ユダはこの間まで放たれ小僧ではなかったか。そんな偉そうなことを教えれる立場にない。そんなことを言って主イエスを非難する人たちが現れたのです。これと似たようなことを私たちも毎週経験するのかもしれません。日曜日に教会に行って説教を聞いて、ああそうかと思って感心をしたけれども、自分の生活の中に出てみるとそんなにうまい具合にはいかないことばかりだと思う。神の御言葉が私の生活に一体何の役に立つのかと思う。そこではいろんな言葉が聞こえてきます。それはできすぎた話だ、現実にはそんなにうまくいくはずがない。そして思うのです、聖書に書いてあるように私の生活でもそのようになったらいいのにと。主イエスはそこで答えられました。23節以下です。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せということわざを聞いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこうも言います。預言者は誰も自分の郷里では歓迎されません。まあ、まだ続くわけですが、今まず23節と24節をお読みしました。ここで言われた主イエスの言葉のはこういう意味です。あなた方は奇跡を見せてくれというのでしょう。預言者たちは自分たちのために奇跡をしないものだ。だから預言者たちは郷里では歓迎されないのだ。しかしエリアの時もエリシャの時も預言者たちは本当に必要な時にだけ奇跡を行われた。ただそれは人々の気に入るためにしたわけではなかった。そうではなくて神の御前に、 神の御救いを必要とした者にだけ奇跡は示されたのだ。主イエスはそのようにここで言っておられるのです。預言者エリアの時、サレパトのヤモメは残された最後の油と粉をエリアに差し出して、後のことは神様にお任せしますと、その信仰を示した時に奇跡の御業は起こりました。エリシャの時、イスラエル人ではなかったナーマン将軍は金銀財宝で癒しをいただくことはできず、エリシャの言葉に従って謙遜にその身を7回ヨルダン川に沈めた時に病が癒されたのです。主イエスが言われることはこういうことです。主の御救いの御業は、主を恐れ主の御救いを必要とする者のところに実現するのであって、自分本位で身勝手な傲慢な者たちを満足させるためではないということです。さて、この主イエスの御言葉を聞いた時、何が起こったでしょうか。この言葉は当時の人々に受け入れられたのでしょうか。28節と29節にこう記されています。これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の淵まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。まさに荒野の誘惑で起こったことと同じ出来事が今ここで起ころうとしているということをルカは描き出そうとしています。人々が求めているのは、自分の願いを叶えてくれる救世主の出現を求めているのです。そしてそれを叶えてくれるどころか、自分たちを侮辱するようなものなら消えてほしいと思った。それが群衆の心、人々の心です。傲慢で自己中心な人々の思いは、神の奇跡も自己都合の出来事としか捉えていないのです。そしてこの人々は、主イエスが語っている福音の知らせをその耳で聞き取ることができないのです。主イエスと人々との対立は、まさに初めから明確に示されているのです。主イエスが語っている福音はここで最初から明らかにされています。貧しい人にも良い知らせを伝え、囚われている人には解放を、目の見えない人には目が開かれることを、虐げられている人には自由を与えると主はここで語っておられます。主イエスはここで奇跡の御業を否定しておりません。むしろここで語られているのは神の奇跡の御業そのものです。そこで求められているのは、主よ私を憐れんでくださいという心なのです。この言葉をラテン語でキリエエレイソンと言います。主に憐れみを求める心こそが信仰者の心です。これこそが神の御前にあるべき信仰者の姿です。そしてこの姿こそ、サレパテのヤモメの心の中にも、ナーマン将軍の中にも見出されたものだったのです。私たちが主に祈るのであれば、そこで私たちに求められているのは、主よ憐れんでくださいと求める心なのです。神が主なのであって、私たちは主のしもべです。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにと私たちも祈るべきなのです。ルカはこの福音書の冒頭に描いたこのマリアに見られた信仰の姿勢こそが、私たちのあるべき姿なのだと言っているのです。私たちは毎週主の日に 主の御前に招かれて礼拝を捧げます。礼拝の最初に私たちに求められている心は主に憐れみを求める心です。罪を告白し主に憐れみを求めることから礼拝は始まります。そして主を褒めたたえ主の御前に立たされていることを覚えながら主の御言葉を聞くのです。私たちは主の御言葉を聞くことから歩みを始めます。神の御心を知ることを通して私たち自身が誤った道を進みそうになっている、その道を軌道修正していただくのです。ですから御言葉を聞いた者の心の中には悔い改めの心が与えられます。そして神様への感謝の思いが生まれるのです。これが私たちの礼拝を御言葉を中心とするキリスト者の歩みなのです。聖書はこの信仰の歩みの道筋を丁寧に示してくれています。自分を捨てて自分の願いを捨てて神の御思いの中に生きる、神の御心を求めて生きる、これが私たちの信仰の道です。この信仰の道はいつも主の御言葉を聞くところから始まります。礼拝の民とされている私たちは謙遜な思いを持ちながらこの主の御言葉に耳を傾け、この主と共に歩んでまいりたいのです。お祈りをいたします。御言葉をもって私たちに語りかけてくださる主よ、あなたはこの聖書の中にあなたご自身が私たちに何を望んでおられるのか、どう生きることをあなたは願っておられるのか、その信仰の道筋を示してくださっています。あなたは御言葉を語ること、御言葉を聞くことから宣教をお始めになりました。あなたは私たちが御言葉を聞くことを求めておられます。主よ、そしてそこで私たちは自分の願っていることではなくて主の御心を知るように気づかされます。主よ、どうかあなたの御心がこの世で行われますように。また私たちはあなたの御前にへり下った思いを持ちながらあなたの憐れみを求めて祈っていくことができますように。主よ、私たちの周りには多くの苦しんでいる方、病の方々がおります。主よ、あなたの憐れみをお示しください。そして本当にあなたが主であることを覚えながらあなたの御名を崇める歩みをすることができるように私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。